はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
スペシャルゲストとしてこの方にも来ていただいております。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いします。もう一方、お願いします。
はい。不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
では、引き続きお邪魔しております。
はい。ナイトメアリーに続いて、今回は、チタンについて話したいと思います。
出ました。
いいですね。
この作品は2021年制作のフランス・ベルギー合作で、108分で R15 です。現代もチタンです。監督がジュリア・ジクルノで、脚本も同じですね。で、映画 .com の説明を読むと、ロー、少女の目覚めで鮮烈なデビューを飾ったフランスのジュリア・デュクールノー監督の長編第2作ということですね。まあ、その後いろいろ書いてるんですけど。まあ、あとは、あれですね、2021年第74回カンヌ国際映画祭で、まあ、最高賞のパルムドールに輝いたということです、ね。
うんうんうん、
じゃあ、この、感想と計算からお願いします。
はい。僕がこのチタンを話す順番1番を、お願いしたのは、まあ、あんまりよくわかんなかったっていうところがあるんですよ、
そうなん、なるほど。
あ、いや、わかんなかったっていうか、わかんないところが結構あったっていうところが、自信がなかったんで、うん、一番最初に。
まあ、でもなんかすげえよくわかったって言ったら、それはそれでやばい感じ
で、まず、この監督の過去作は、チタンを見た後に、その、ロー少女の、少女の目覚めを見ました。うん、だから先にチタンを見たんですけど、うん、まずこの映画を見た感想を一言で表せば、戸惑いですね。
うん。お
これを見終わって
適切だと思います、でも。
すごい。
計算が。
わかります、わかります。
戸惑いましたね。っていう感じですね。で。
いや、共感じゃなくてよかったです。
あ、そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そういうことです、要するに。で、怒ってることは、まあ、描かれてることはわかるんですけど。
はい。
なぜこの作品を作ったのかなっていうのは、最初はちょっとよくわかんなかった。わかんないなっていう感じでしたね。まあまあ考えて、まあ少し分かった気にはなってますけど、はい。で、いつものように良かった点、まあ3つほどありますけども、まずは、まあこれ、今回の作品も前作もそうなんですけど、まあどちらか、まあまあどちらかというとっていうことはないですね。結構な感じですね。結構倫理観のない人物。が出てくることとか。
まあ、皆無だと思います。皆無。
っていうかね。
犯罪者です
よ。倫理に縛られない。
何もないよ、あの人は、本当に、うん。
とか、まあ、あと。
倫理という概念ですね、まあ。
そう、そういう感じですよね。
何それって感じでしょ
う。あとは、何ですかね、目をこう、覆いたくなるようなシーンとか、うん、そういうものをこう、躊躇なく描いてるところがすごいなって、ね、
まあ、あれですよね、グロいというよりは痛いですよね。
うん、そうそうなんですよね。この映画に関しては特にそうで、うんよくこれ、まあ、撮るのは撮れるんだけど、もう見る方も、見る方だよなっていう感じで、うん、うん、ちょっと、うん、僕が目をそらしたりとか、普段映画見ててしないんですけども、まあ、これは目をそらす人が多いんじゃないかなっていう思うような映画でしたね。
うんうん、
で、前作のローもそうなんですけど、まあ、やっぱり倫理観がないっていう意味で、共感できない。一見、まあ、一見と一応言ってきますけど、共感できない。人が主人公だなっていうふうに思いましたし、うん、まあ、ケンさん言われたように、まあ、ネタバレっていうかね、ネタバレになりますけど、こう、自分で鼻の骨を折るシーンとか、
うん、
あと、うん、無理やりその打退させようとするシーンとかありますけど、
うん、
これは強烈でしたね。あとはその、まあ、二つの作品に、まあ、これを共通してるのかなと思うのは、その特定の、なんか、慣習みたいなものの、こう、醜悪さみたいのをすごいリアルに描いてるっていうか、まあ、醜悪に描いてるっていう感じがして、例えば、今回の、チタンだと、その、男性優位主義的な、まあ、象徴である、その、消防士たちの集まりというか、彼らの、余暇の過ごし方みたいな、なんか、ただただ、音楽に合わせてダンスしてるっていうか、なんか、体を押し付け合ってるっていうか、うん、なんか、押し合い、へし合いしてるみたいなシーンがあるんですけど、
うん、
主人公がその中に一人ね、こう、もみくちゃにされるっていう感じのシーンがあるんですけど、なんか、あそこが、なんかすごい、 一応ダンスはダンスなんですけど、なんかすごいバカっぽく見えるというか、これはわざとやってるのかなっていう感じがしますし、まあ、あと、前作のローで言うと、その、大学における、こう、先輩の、たちの嫌がらせというかね、まあ、しごきというかわかりませんけど、なんかそういう文化ですよね。ああいうのって日本だけなのかなと思ったら、外国でもあるんですね、ああ
い
う
の。いや、あっちの方がやばいです、
ね。ひどいですかね。うん、
大学のね、うんうん、新入生対するやつとかも映画になってますけど。
ローはね、なんかその寄宿制の学校の嫌なみですね。
寮生活っていうのも嫌な感じしますしね、うん。うん。なんかそういう、なんか、まあこれは多分、監督のこのメッセージの一つなのかなっていうのはちょっと思いました。はい。だからまあ、男性優位主義的なものへの、まあ、メッセージというかね、とか、まあまあ、いうのは思いましたね。うん、で、まあだから、こういう強烈な何か、まあ倫理観がない人物とかそういうものを描くことによって何か、この既存の価値観みたいのをぶっ壊しにかかっているのかなっていう、うん、そういう映画なのかなっていう感じはしましたね。あとは、まあ、僕が見た映画の中でこんなに全裸の女性が出てくる映画はないなっていうふうに思いましたね。
うん、
今回の、もう、なんですかね。まあ、ローもそうでしたけど、その、なんか恥じらいみたいなものはほぼないというか。
うん。
うん。全然マッパで歩くみたいな感じ。
男も女もな。
そうそう。
ラゾックな映画館みたいな、ね。
そういう感じでしたね。まあ、あと、あんまり見ないですけど、まあ、違う意味でのカーセックスみたいなとかね。
うん。
はい。
うん。
ありましたね。
本当の方ね。
本当の方っていうかね。
いや本当の方はあっちじゃないですか。
本当じゃない方が。うん。
なかなかないなって思いましたね。はい。
リドリー・スコットのカウンセラー以来のカーセックスでしたね。
そうなんだよね。車でじゃねえんだって。車となんだ。
そうそうそう。どういうことって思いながら見ましたけど、はい。はい。もう一つはそうですね。やっぱり思いもよらない展開になっていくなっていうところですね。うん。だから、最初は、まあその、車にね、すごい興味がある人間というか、車に愛着があるというか、あんまり普通の人間には興味なさそうな感じというか、
うん、
いう人の話なのかなと思いきや、なぜか車の子供を妊娠するっていう話があったりとか、うんうん、で、その後また展開が、これは、って思ったのはその、逃走劇になっていくところですよね。
うん。
うん、その、まあ、人を殺してるわけなんで当然なんですけど、身を、追われるというか、
うん、
で変なところに、かくまわれるというかね。最初なんかギャングの、うん、住処なのかなと思ったんですけど、まあ実は消防士たちの、うん、宿舎みたいなところだったんですけど、そういう感じとかが、そういう話になってくんだというか、なんかその、人間ではない子供を妊娠するっていう話と、その逃走劇というものが。どうしても繋がらなくて。なんか、全く別の異質な話に僕は思えてしまって、
うん、
ここがなかなかなぜこの組み合わせにしたのかっていうのがちょっと、最初はわかんなかったですね、
うん。
戸惑ってましたね、見ながら。で、まあそれは展開としてはまあ面白かったんですけども、もう一つ3点目としては、このチタンというタイトルに込められた意味というか、もの。まあまあ、これは別に誰かが言ってるわけじゃないんで、僕が勝手に思ってるだけなんですけど、その、まあ、チタンっていうのは、まあ、金属を彼女はプレートみたいなね、頭に埋め込むわけですけど、
うん、
まあ、普通に金属の性質して、その、耐食性とか、まあ、強度が高いとか、まあ、安定性が高いっていうのが特徴ではあるんですけど、だからまあ、人体に埋め込むこともできるわけなんですけど、その、そういう特徴からして、なんか、ある意味既存の価値観みたいなもののメタファーなのかなってちょっと思ったりとか勝手にしてましたが、
うん、
その辺はちょっとどういう意味でつけたのかわかりませんけど、
うん、
はい、そんなところで、あとはまあ、気になった点というか、分からなかった点があるというか、うん、さっきも言ったんですけど、その機械の子供を妊娠したんだしと、 逃走劇がどう繋がるのかっていうところとか、まあまあ自分なりに考えては見たんですけど、難しいなっていうところとかですね。うんうん、まあ、ある意味その、主人公、女性のアレクシアというのと、その途中出てくる消防士の、まあ、所長みたいな、ヴィンセントですかね。彼との二人の話になっていくんですけど、その、妊婦っていうものと、その消防士、まあ、マッチョ的なものの象徴だと思うんですけど、まあ、それがなんか対極の人に、だと思うんですよね。対極のもので。だからその二人が、なんか、その二人ともなんか足りないものがあって、それを埋めていく話になんか最後はなっていったのかな、みたいなところは、なんとなくは分かったんですけど。
うん。
うん、まあ、あとは、もう一点は、この、彼女自身の特性として、その、簡単に人を殺してしまうっていう衝動性。これはあんまり理解できなくて、なぜこうなったのかみたいなところは。
うん、
まあ、うん、おそらく人間に興味がないのかなっていうことから、その倫理観がないのかなっていうのを思ったんですけど、もともとそうだったのか、あの、チタンを埋め込んでからそうだったのか、とか、その辺ですかね。うん。
うん。
あと気になったんで、これ、僕は分かんなくて、うん、後で教えていただきたいんですけど、途中、彼女が逃げる途中に放火をする、放火っていうのかな、うん、火を放つじゃないですか、家に。
うん。
うん、
あれ、誰の家だったのかなっていうのちょっと気になったんですけど。
自分の家じゃないですか。
あれ、自分の家でした。
だと思います。
実家でしたね。
うん、親を。
寝てたの親父でしたか。
寝室に閉じ込めたのはお父さんです、はい。
そうか、そうか、はい。なんか違う人に見えたんで。あ、
僕も最初そう思いました。なんか
じゃあ、話は辻褄合いますね。
うん、なんかお屋敷、友達が、ルームシェアしてる友達がいっぱいいる家を出て、うんうん、逃走する途中で、なんか、目撃者っぽいおじさんが一人出てきて、
うんうん、
あの家なのかなって最初思ってた
んですよ、ね。あ、そうそう、そうなんですね、うん。
消したのかなと思ったんだけど、うんうん、なんか違ったっぽいですね。
そう、そうですね。だから、その辺はっきり分かんなかったんですけど、
うんうん、
まあ、それなら、辻褄が合うというか、
うん。
うん、うん、うん。なるほど。
まあ、辻褄なんてこの映画一個も合ってないんですけど
ね。そう
まあ、合ってるか、映画上はね。
うん。はい。
そんなとこです。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では次、ケンス君お願いします。
はい。まあ、チタンも、僕は見終わって、うんうん、見ました、はい。感想を話しましょうって連絡を、小竹さんにさせてもらったんですけど、
はい
はい、僕はですね、これは今年見た中でもベスト3に入るぐらい好きですね。めちゃめちゃ良かったです。で僕は、自分の価値観を覆してくれるものとか、うんうんうん、その作品でしか見られない表現っていうものを、うんうん、結構映画の評価として強く意識している部分があるので、
はいはい、
まあこの映画も、まあ理解の外側から物語がやってくるような話で、はい、すごい刺激的だし、
はい、
面白いかったです、
うんうん、
で。僕は結構前編通して解釈も見つかりましたし、
ほうほう、
めちゃめちゃ映画だと思ってますね。もう、
うん、
これは。まあ一言で言うと、すごいショッキングな偶話だなと思ってます。
うんうん
うん、
で、まあ序盤、特に僕は序盤は、もうわかりやすく面白いと思っ、
うん
うん、この映画の中でも特にわかりやすく、まあ、植物的な展開として面白いと思ってるんですけど、はい、まあ僕の印象としては、最初、まあ事故があって、子供の頃に事故があって、チタン埋め込まれたって言って、うんうん、アバンタイトルが終わって、
うん、
モーターショーのシーンが始まって、
うん、
で、こう、まあ、いわゆるセクシャルなパフォーマンス、
うん、
をしている彼女が、まあ、ストーカーっぽい出待ちの人に追いかけられて、うん、その男性に逆襲するみたいな場面なんですけど、うん、まあ、それすごいなんかこう、パッと見だと現代的な女性像主人公なのかな、みたいな、うん、その、まあ、いわゆるフェミニズムの時代の女性キャラクターなのかな、っていうような、うん、まあ、ようにも見える、始まり方で、
うん、
まあ、その合間に、まあ、カーセックスシーンとか異様な、もう分かりやすく異様な場面はあるんですけど、うん、まあ、そこから、まあ、同性愛的な展開になるところも、うん、まあ、その、現代的な物語としての解釈の範疇はまだ出ないじゃないですか。
うんうん、
で、やっぱりあの女性を殺すところが一番序盤の大きいサプライズの部分だと思うんですけど、うん、そこで結構多分あの人物の解釈を決定的に見失う人はいっぱいいると思うんですけど、うん、なんか、そこまでのミスリードの作り方というか、なんかその、まあ、多様性みたいなものが進んだ時代の物語として、うん、まずは入り口を作るような語り口がすごくうまいと思ったし、まあ、その、あそこで主人公と関係を持つ女性が、ローの主人公を演じてた、ギャランス・マリビアなんですけど、
そうなんだ。
はい。なので、うん、多分監督の映画を続けて見てる人は、その、あの人が出てきた時に、多分あの人は結構重要な人物なんじゃないかって思って、はいはいはい、見る部分もあって、はい、なので、あの女性キャラクターが、その最初に出てきた男性と同じ扱いとして物語から退場させられるっていうのは結構ショッキングな展開なんじゃないかなっていうふうに。
名前も知らんすよね。役名も。
そうだね。
役名、まあ違うんですけど、あの、姉妹の名前が、二人の名前と同じなんですよ。
そうか。なるほど。なんか、でも、なんか、そこに至ると、まあ、意外となんか序盤から描写としてはちょっと引っかかるような部分も描かれてるような感じがして、
うん
まあ、例えば男性にこう、なんか言い寄られるところで、
うん、
なんか一回キスをするんですけど、うんうんうん、なんかちょっと受け入れたのかなみたいな感じに見えるようなところがあったりとか、はいはい、あと女性との関係性でも、まあある乳首を、うん、通じてきっかけができて、
うん
で、乳首を通じて決定的に拒絶されるような感じなんですよね。なんか、つまりなんか彼女なりに、その、なんていうんですかね、その、既存の価値観に対して迎合しているというか、まあ、理解しようとしたんだけど、その絶望として暴力が発動しているようにも感じるところがあって、まあ、つまりこう、社会規範とかからは切り離されている存在なんですけど、うんうんうん、まあ、後半の展開を考えると、彼女は人間になりたい人だと思っていて、で逆にその非人間性の象徴として体の中に無機物があるっていう設定なんじゃないかと僕は思ってます。うんうんうん、鉄っていう、冷たいものっていう。うんうん、なので、その、で、彼女は、まあ、車との子供、を妊娠してるんですけど、うん、その、彼女の人間になりたいっていう、その人間的な承認欲みたいなのと、うん、すごい矛盾する、体の中の機械が大きくなるにつれて、肉体的な変容をするっていう、ものすごい生物的なメカニズムと密接に、結びついてる話なので、はいはい、彼女は機械になればなるほど人間になるような、設定があって、その矛盾がどんどん大きくなっていくような話で、だと思っていて、そこはすごく、なんだろう。じゃあ、彼女はどうすればいいのかっていうのが、まあ後半、どうなったら彼女は幸せなのかっていうのが後半の展開になると思ってるんですけど、で、そこも、まあ後半の、彼女逃走劇になってからは結構象徴的な話になっていくと思うので、なんかその、まあラストとかは特になんか神話的ですらあるし、まあ監督の話でも、チタンっていうのはまあタイタンのダブルミーニングなので、みたいな話もしてるから、神話的なメッセージもあるんですけど、その、彼女が頭にチタンプレートを入れるきっかけも、まあ、普遍的な承認の欠落が関わっている話ではあるので、まあ、父親との関係の再生っていうのは、まあ、ある種必然があるような展開ではあるんですけど、で、その、反対側に、その、さっき言われたヴィンセントの方には、その男性主義的な欠落というか、もう、そういうものの破綻を抱えながら生きて、
はいはいはいはい、
もう息子がいなくなった時点でもう、彼の信頼してきた価値観っていうのはもう、亡くなってはいるんですけど、うんうんうんうん、その幻想にすがりついている人として登場するような感じがして、うんうんうん、で、なんかその、既存の価値観に居場所がない人同士が、
うんうん
まあ、最初は利害の一致として始まった関係性に、お互いの承認を見出していくような話で、うんうんうん、なので、まあ、ヴィンセントの方は、まあ、すごいざっくり言うと、 あの、息子ではないということを認めていく話。で、主人公の方は、自分は人間であるということを受け入れていくような話というか、そのお腹が、で、その、まあ、彼女の方が、その社会とかの既存の価値観とか既存のコミュニティ的なものに迎合するのは常に肉体的な変容とか痛みを伴って、その表現されている気がするし、晒しを巻いたりとか、その男性になろうみたいなところとか。で、まあ、ヴィンセントの方はヴィンセントの方で、まあ、いつから彼女が自分の息子じゃないって気づいてたかっていうと、まあ最初からのようにも感じるし、まあそれを認めていくまでの話でもあるし、でなんかそれがちゃんと最後の最後にしっかり帰結して終わる物語だと思うので、そのお互いのアイデンティティを完全に回復しきったところで終わる話だと思うので、僕はすごく綺麗な着地だと思ったし、で、最後に生まれてきた存在みたいなものっていうのが、まあ僕はすごくこう、まあ、そのポスト多様性の物語というか、多様性のさらに先を示すというか、てか本来の意味での多様性の話だと思うぐらいで。
民族でもいいじゃんって？
いや、でもそういう
話。個性だし、みたいな。
思います、僕は。結局、自分の理解できないものをどのように受け入れるのかっていう話だと思うので、まあ、そういう相互理解を、挑発的に問い続ける偶話だと僕は思っていて、なので、まあ、わからないとか、それゆえに嫌だっていう感想が出るのも、まあ、そういうのは引き受けてる作品だと思うんですけど、でも、なんか僕はそのモチーフ、その本来別の意味がある、全く独立して、意味のないものに文脈を与えて新しい物語として提示するっていう、この映画の構造自体が、そのまあチタンっていうものを象徴的な扱いをして、物語的な役割を与えて、で、描く、物語を描くっていう構造自体が、まあこの映画の中で描かれている多様性をめぐる問いそのものだと思うし、なんかそれってすごい、だから映画だと思うんですよ。つまり映画でしかできないことをやっていると思っていて、だからすごく挑発的でショッキングだけど思いもやらないところに連れて行かれるんですけど、でもやっぱり最後には、なんかちゃんと感動したし、なんか僕はこういう体験したくて映画見てるなって思うぐらいで、本当に素晴らしかったなっていうふうに思いました。はい、僕の感想は以上です。
なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、次は、石山さん、お願いします。
非常に困っているんですが。
え困っている。
僕、このチタンをね、見に行った日にね、
はい、
ツイッターを見たら、同じ日に乙啓さんも見てたってことを気がついて、
はいはい、
で、これはまたとないチャンスだと思って、
はい、
ご連絡差し上げて、
はい、
一緒に出たいですっていうふうにお伝えした、という経緯を踏まえるとまさかとは思うんですけど、
うんうん、
全然乗れなくてこの映画に普通オファーしてんだったら良かった映画をオファーする。
ああ、そうです。僕もそう思ってます。石野さんはもうめっちゃ好きなんだなと思って、
出たい一心でオファーしたものの、あ、俺ダメだわこの映画と思ってそう。でも今おとけさんの話じゃなくて、ケンさんの話聞いてたら、まあ、おとけさんの話もそうですけど、なるほどなって思う部分はたくさんあって、
うん、
今話そうと思ってた内容より、だいぶ今、ああ、そういう映画かと思って今納得したところがあったんで、だいぶ変わりはしたんですが、まあ、当初話そうと思ってたことを話そうと思いますが、
はい、
僕ね、クローネンバーグ結構好きで、
うん、
今年も、うん、新作があるらしいんですけども、
ね、楽しみですよね。
で、このクローネンバーグの息子のブランドンがポゼッサーっていう映画撮ってて、
うん、
で僕このチタン見た翌日 メモリアを見て、アビタポンの。で、その次の日にポゼッサー見たんですよ。
うん。尖りまくってますね。
もう何かに対してね、もう本当に、何かに対してもうなんかどうしたらいいのかっていうね、あの、感じで、それ、ちょっとその3日ぐらい置いてから、あの、モレッツのなんとかクラウド。
ああ、はいはい。シャドウイン
クラウドを見て、もうはっきり言ってね、もう映画って何なんだよと思って。
いや、すごいなんか三振かもいいな、みたいな映画見たこと
ですね。で、クローネンバーグといえばクラッシュ。うん、僕が好きな映画はですね、ヒストリーオブですとか、イースタンプロミスとか、割と最近のやつなんだけど、危険なメソッドとかは全然ダメで、コズモポリスもダメで、で、クラッシュもね、あんま好きじゃない映画なんですよね。
うん、
交通事故に対して、まあ、なんていうか、性的興奮を覚える人の話で、うんうんうん、で、そういう異常性癖のシーンかと思ってターンを見てたんで、
うんうん、
あんまりだったんだけど、さっきの話聞くとそんなこともなくて、うん、なるほどと思ってはいるんですが、うん、まずこの女性、アレクシアが、何ですか、カーセックス、文字通りの、字義通りの意味のカーセックスを知った後から、
はい、
その車の子供を身ごもったことによって、すごい暴力的な衝動を覚え始めて、
うん、
まあ、それまでもちょい金属に対する異常な愛とかはあったと思うんですけど、
うんうん、
そこから、それが暴力に発展していくっていう展開はすごく面白いなと思ってて、で、ウェポンが、獲物がかんざしってのもすごいいいなと思ってて。
まあ、確かに。
女性の象徴というかね、
うん。
で、まあ、昨今、どんな映画でも今、女性と男性ってのはもうなんか今、対立構造みたいになってて、本来、一緒に生きていくべきものが、今、大きく溝ができてるなと思ってるんですけど、
うん、
で、うん、それでね、展開していくのかなと思いきや、そうではなく、疑似家族を作っていく話になって、
うんうん、
なんかね、僕的にはね、なんかあんまりそれが、真っ当じゃないなと思って、
うん、
で、最後にね、生まれてくるベビーカーがね、うん、ベビーカーじゃないや、チタン入りの子供が、
うん、
あれがね、子供じゃなくて、車が生まれて、ちっちゃい車が、ぽろっと生まれて、うん、それが、バンさん、あれ、ヴィンセントはフランスの人はバンさんだと思うんですけども、
うんうん、
バンさんの、頭からバリバリ食ってったら面白いなとか思ったんだけど、
うん、
そんなこともなく、若干こう、だからね、見たいものがすごい、なんか B 級 C 級のホラーを、ちょっとね、自分の中で想像してたから、ちょっと、あんまりダメだったのかなと思ったけど、うん、まあ、ケンスさんの話聞いたらそんなこともなくて、いいなと今思ってはいるんですが、なんだろう、クローネンバーグのクラッシュって、僕的にはあんまり好きな映画じゃないんだけど、なんかすごい本物の人が作ってるなーって感じてて、本当にやばい人が、やばい映画作っちゃってるから、やばい人たちに受けるカルト映画になってるかなと思ってはいるんだけど、なんかね、このチタンはね、そのカルト映画を意図的に作ろうとしてる感じがして、ちょっとね、それもね、ちょっと嫌悪感が最初あったんだけど、なんかそれも今そうでもないなと思ってるところなんですけど、だから、矛盾がたくさん僕の中で今生まれていて、で、ちょっとその、チタン自体に関する話はもう多分今僕の中でもう古くなってしまったんで、脚本の作り方として、主人公って普通何らかの目的を持って映画の中に登場して、で、観客もそれ共有して、まあオーソドックスの映画だとそうですよね。で、その目的に向かって努力したりとか、まあしなかったりとか、まあ、目的が好ましいことだったり、そうじゃなかったりするんだけど、まあ、基本的には観客も、その、主人公と同じ気持ちになって応援すると。その目的に向かう様、どうやって目的を達成するのかっていうのを一緒に見る映画っていうのは普通だと思うんですけど、今回みたいに、主人公が、まず目的が別になく、
うん、
で、観客もだからその、どういう映画なのかがわからない。で、どこまでの情報が提示されてて、自分がどこまで知ってるのかがわからない映画ってすごいストレスを感じながら見ることになるんですけど、うんうんうん、だそういう映画は得てしてなんかこうすごいアート的に、ビジュアルがすごく魅力的だったりとか、なんかお芝居が良かったりとか、まあ、今年、去年か、パワーオブザドッグとかね、
うん、
まさにそんな映画だなと思いながら見てたんですけど、うん、なんか、 そうじゃない場合って、その、すごい面白いサスペンスがあったりとか、その、要は観客を宙ぶらりんな状態にして、どうなるかわからない、どういう着地するのかわからないっていう、映画がそういうのが多くて、そこが名作が生まれる、手法だと思うんですけども、今回のこのチタンに関して言うと、なんかあんまり僕が好きな絵もないし、美術もそんなに好きなものではないし、音楽はいいなと思いましたけど、なんかね、そういう意味で言うと、なんかちょっと好きじゃない映画だなと思いながら、見てたところがすごくあったんですよね。もちろん、役者は本当に体張って頑張ってるし、さっき言ってた、痛みの描写も、すごく、字が効いてて良かったなと思ってるんで、はい、僕なんか、昨日の現場でですね、ちょっと指にね、木のトゲが刺さって、で、もう、ちょっと皮膚が埋めてて、取り出したいんですけど、ちょっとカッターで切りゃ取り出せるのに、それすらも痛くて全然できなくて、もうちょっと今忘れようと今思ってますけど、それだけでも痛くて取り出せないのに、あんな方法で、別人になりすまそうとするなんて、本当に信じられないし、別人に別になってないし、みたいな、なんか、そういうなんか感じが、すごくいい、描写はたくさんあったなとは思ってますけど。あと消防士のマッチョ幻想というか、トキシックマスキュラリティですかね。
そうですね。もうまさに。うん、
とか、もうホモセクシャルな感じとか、消防士も一生懸命働いてるんで、あんまそういう描写しないでほしいんですけど、あんな奴らばっかじゃないよとは思いますけどね。
いや、あれは、あれですよ。やっぱリーダーの、あいつがああいうやつだから、ああいう組織なんですよ、多分。
バンサン・ランドンですかね。あの人の本当、気持ち悪さみたいなのが、本当に途中からきつくて、糸引き感っていうか、まあ実際引いてましたけど、まあそれ狙いなんですけどね。それがもうガンガンでこちらに攻めてきて、いろいろな意味で結構厳しいなと思いながら。だからアドリアンじゃねえっていうのは、どう見ても最初にわかるわけじゃないですか。いなくなった息子。だから、その、バンさんがどこまで本気で信じてるのかとかが、観客には情報として分かんないんですよね。だから、それわざとやってるとは思うんですけど、そういう、観客はなるべく情報がたくさんあった方がストレスが減るんですよ。だから、ストレスと感じながらも見たい映画っていうのは、それ以外に何か、引きが あってほしいなと思ってるんですけど、今回僕はそれがあんまり感じられなかったんで、厳しいなと、思った感じでした。以上です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この映画をやりたいと言ってくれて、ありがとうございます。
マジですか？
いやいや、いや、この場もなかったかもしれないんで。
そっか、やる予定じゃなかったんですか？
一応やるのはやったと思いますけど。
二人でやってたか、まあ、ケンさんも見られたんで、三人だったかもしれないですね。
はい。はい、4人でできたのは本当によかった、
うん。はい。ありがとうございます。
いやいや、とんでもない。
はい。じゃあ、次僕。
はい、お願いします。
僕は、はい、僕、もう、めっちゃ面白かったですね。
おー。
で、僕はローがすごい好きで、
うん。
っていうのは、まあ、多分ネタバレにならないから言っていいと思うんですけど、ローはカニバリズムの、
うん、
話なんですよね、
は
い。僕はカニバリズムの話がすごい好きで。
いやー、語弊あるそ
うです。今のところだけ録音して。
今のところだけ切り抜かれるとね、やばい人だと思う。
結構やばいですよ。すね、
はい、僕はカニバリズムではないんですけど、
うん、もちろん。
カニが好きぐらいにしといた方がいいです。
カニが好き。
編集して。
僕はカニがアレルギーで食べれないんですけど。
ダメなん
です
か？本当ですか？
もう発酵したがりだ。
はい。まあ、なぜ好きかっていうと、人を食べるっていうよりも、
うん、
なぜ人は人を食べちゃいけないのかっていうところ、
なるほど。
に興味があって、まあ、本読んだりとか、
はいはいはい、
まあ、カニバリズム自身好きなんですけど、
うん、
そのタブー性、
うん、
まあ、すごくその文化的に決められたタブーなので、
そういうことね。
はい。
そういう文脈がないと。
だから今説明したんですよ。
あ、そっかそっか。
で、まあまあ、それについての映画だっていうのはあるし、
はい、
まあ、展開もすごい面白かったんで、
うん、
まあ、この映画すごい好きだったから、まあ、同じ監督ということで。
うんうんうん、
まあ、しかもまあ、その監督がパルムドール撮ったっていう、
うんう
ん、こんな作品なんだろうなと思って、はい、で、見たら、まあ、でも途中までは本当、一体何見せられてんだろうなっていう、まあ、おとけさんも言ってましたけど、
はい、
それがすごい、感じ、ずっと思いながら見てて、
うん、
でもなんか、結局最後まで見ても、めちゃくちゃな話だと思うんですけど、ちゃんと内容とかプロットを覚えてるっていうのは、まあ話としてすごいなとは、ちょっと、まあ、単純に思ったと。で、途中でその、補助線があって、消防士の、まあ、お父さんというか、ヴィンセントが、自分は神で、こいつはキリストだみたいな言うじゃないですか。
はい。
でもあれはか、まあ、先の補助線だと思うん
ですけど。いや、そうですね。そうですね。まさに。
乙女さんなんで逃げたんだっていう話あったじゃないですか。殺人を犯して、逃走になっていくと。
はいはいはい。
僕はその、主人公のアレクシアは、まあ、マリアであり、キリストだと思うんですね。で、キリストはその、人を蘇らすことによって、まあ、ローマ帝国から追われ、まあ、逃げてはないですけど、まあ、そういう人になったわけで、まあ、そういう逆なんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は解釈して、で、彼女はキリストと逆に、まあ、人を殺すというか、まあ、人間ではない部分もあるので、人を殺すことによって、まあ、逃げざるを得ない。そして、ヨゼフに出会って、で、まあ、自分は子供ではあるけれども、まあ、一般的な性交渉ではない。性交渉によって子供を授かるという、まあ、マリアも処女で、堕胎するわけで、まあ、そういう話であり、しかも、僕はマリアっていうのは、キリスト教の人って、結構その、ホモセクシャルに対する嫌悪感があると思うんですけど、でも、マリアって、実はヨゼフと別にそういう行為をしてないのに生まれてるわけですよね。
処女解体。
はい。
ですね。
ある意味、だからその、ゲイとかレズビアンではないんですけど、それにある意味近いというか、だって現代で言えば、そのレズビアンの人が、その人工受精によって子供を授かるということがあるわけで、それにすごい近い状況であると思うんですね。
なるほど。だから、まあ、アンチとは言わないです。
はい。
言わないけれどもってことですよね。
はい。その
解釈としてそういうことのに近いものだっていうことですね。なるほど。
だから LGBT の、解釈でもあるとは思うんですけど、マリア的でもあるかなっていうのはすごい思って、で、僕は相田誠っていう作家というか、まあ芸術家がすごい好きなんですけど、僕がもう閉鎖されたツイッターのアイコンは相田誠の作品なんですけど、
あ、そうだったんだ。
で、その相田誠展に10年ぐらい前行った時に、なんか18禁のコーナーみたいなのがあって、
あの人やばいんですよね。
はい。でそこはなんか、その少女、美少女が、その、怪獣にやられている写真、絵とか、まあそういう絵をいっぱい展示してたんですね。で、僕がその、見て帰るときに、その後ろのカップルが、女の人がすごい怒ってて、なんかあんなの描くのなんか変態だとか、異常だとか言ってたんですね。でも、よく考えると、その100年ぐらい前の西洋美術っていうのは、裸を描いちゃいけないというか、まあ、聖書とかの以外の裸を描いちゃいけないっていうふうに、まあ、決まりがあって、それを描くことがすごいタブー視されていたけれども、まあ、印象派前後の人たちはそれを描くことで、まあ、タブーを破るというか、まあ、新しい美術を生んだというか、
価値観を更新した的なことですよね。はい。
だから、その、ある意味、間のことも、その、今の現代の人からしたら、価値観的に合わない、倫理観に合わないかもしれないけど、それをあえて描くことによって、その、まあ、人類の価値観を、まあ、前に進めるか、後退させるか分かんないけど、まあ、更新させることができるんじゃないかと。まあ、そういう意味において本作っていうのも、まあ、ちょっとわけ分かんないし、車との子供とかセックスとなんだよっていうのはあるけど、ある意味 LGBT 以上のタブーというか、価値観を提示することによって、まあ、より人間に近い LGBT は、車で受け入れられるんだったら、人同士のその性愛は受け入れられるだろうということで、まあ、更新できるんじゃないかって僕は、期待したいと。いうところで、まあ、まあ、いい映画というか、まあ、めちゃくちゃな映画ですけど、あと、おとげさんが言うように、僕はちょっと鼻を折るシーンを、もう、目を閉じちゃったんですけど、見えなくて。
うん、
怖くて。鼻もなんか、すんごい研究してたし。
めちゃくちゃ曲がってましたよね。オーウェン・ウィルソンみたいなやつかも。
そうそう。
あそこはね、ためも聞いてますからね、
いやそうなん
ですよ。
もう何回もやろうとやろうと。
これじゃダメだしてね。弱すぎるわ、つって。
そうそうそう。
はい、あの、スラムダンクのね、あのね、モップのカードをね、使うところの表情の
ため、あれね。近い。
ってい
うか、大体その、知らないやつの、になりすまして、そいつの家族になろうっていう概念がちょっと僕は全然理解できないんですけど。
うん、いえ、
まあ、
そうですね。
はい、嫁さんには速攻バレてましたもんね。
そうそうそう。
まあ、あそこからだからもう象徴的な話ですよね。うんうん、リアリティじゃなくなってきますよね。うん、より、
うん。いや、それでいけると思ったのって僕は思いましたね。
そうそうそう。まあ、あそこのプリッチはね、やっぱね、ちょっと雑なんですよね。
いや、そういうなんかリアルみたいなことを言い始めたら、そもそも逃げるんだったら殺すな、みたいなことを。
そうそうそう。てか、あれ伏線だったのか、みたいな感じでね、ちょっとね、思ったりはしますよね。
そう、そう、そういうところとか、まあ、本当面白かったですし、なんだろうな。あ、そうそう。あと、この映画を成り立たせるのは、やっぱ彼女、主演の彼女の、
うん、
その夫、おっぱいとか、まあ結構大きいじゃないですか。
はい。
体つきとか女性っぽいのに、
うんうんうん、
なんか裸で出ても全然エロティックじゃないし、
うんうん、
ある意味な、その男にも見えるような、なんか、顔は結構男性っぽい部分もあったりとか、うん、その二面性もちゃんとあるところ、だから彼女じゃないと結構、なんか、変に女性っぽい人だ、変に言ってあれですけど、女性っぽい人だったらちょっと、
うんうんうん、
男性の役、振りするのも余計無理あるし、
うんうんうん、
ちょうどまあ、いいバランスの人を選んだなっていうのが。うんうん、
いや、この人はすごいですよ。
はい。
確かに。
で、なんか監督のインタビューで、その、なんか無名の人を起用したいみたいな、うん、あるみたいで、
ね。イメージがついてると良くない。
なんか、そういう点でも彼女を選んだのは良かったなっていうふうに思いました。はい。
なんか、ちゃんとこのジュリア・ディクルノ監督が今後、またあの、もう少しまともな役でこの人を使ってあげるとか、してあげてほしいですけどね。
あ、そうっ
すね。極物のイメージでデビューしちゃうと、やっぱりなかなか大変だと思う。うん、この、前作のギャランス・マディーレさんみたいに、自宅で今度また殺される役だったりとか、わかんないですけどね。あの、うん、このままほったらかしにしないであげてほしい。
あ、確かに。そうですね。ギャランス・マディーレさん、他出てんのかな？ちょっとあんま僕調べてないですけど。
基本的にこのウィキペディアでも赤字ですからね。
ああ、
そうか。監督のそのローとチタンの間に短編があるみたいですけど、ちょっと見れないですけど、多分日本で。それは主人公彼女みたいですね。
あ、そうなんですか。うん、あ、
じゃあデュクルの組ってことでちゃんと、
ね、なんですかね。うん、
デュクルのか。
うん。僕の感想は以上です。
はい。
はい。ありがとうございます。ました。
いいですか一つ。
あ、もちろん、はい。お願いします。
その、ギャランス・マリリエ演じるジュスティーヌの、その、うん、さっきの乳首のお話があったと思うんですけど、
うん、
あの、乳首にピアスがついてて、
うん、
で、ピアスが多分金属なんで、
うん、
この、アレクシアはその、おっぱいそのものじゃなくて、この、とか彼女に興味があったんじゃなくて、多分、ピアスペロペロしたかったんじゃないかなと思って。
ああ
、
な
るほど。
ああ、なるほど。
更衣室で、更衣室っていうかシャワールームで引っかかって、
うん、はいはい、
金属だと思
って。なるほど。
で、彼女のとこ転がり込んで、
ああ、確かに確かに。で、
必要にそのなんかあの、いじってたら、
うん、
いてよって言われる。だから、彼女自身には全然興味ないから普通に殺しちゃって、みたいな。
なるほど。
役立た、もういらんって感じで。なんかそういうことなのかなってちょっと。
だから引っ張ってたんですかね、乳首を。
なんかね、欲しいみたいな。
そうかそうか。金属をギリギリ取りたかったんですね、多分。
かもしれないですね。なんかいい金属だったんじゃないですか、彼女にとっては。常人にはわからないです。
ああ。そうか、うん。ある意味、だから、その、金属側からしたら。
興味ないんですね、あんまりね。
そうですね、
うん。
女性だろうが男性だろうが。
うん、ある意味カニバリズム的ってことですよね、だから。
そうですよね。
金属側の生命からしたら。
確かに、ね。肉体の変容とかがすごくテーマになってる。
うん、ね、まあ、異物化とかね。僕はなんかもっと踏み込むと、本質主義的な追求だと思うんですよ。自分が何者なのかっていうこと。
うん、
でそれは、他者との関係の中でしか、まあ僕、その、いわゆるこう、その人間、社会的な生き物としての存在としては、他者との関係の中でしか自分のアイデンティティっていうのは見つけ出すことができないけど、うん、それができない人はどうすればいいのかっていう話かなと思っていて、うん、まあ、ローも
講義の意味ではそういう話な気もするし、
うん、
なんかそういう話を取り続けてる人かなっていう。うん、
だから、あの、バンさんと暮らすようになってからは、バンさんに対する興味はだんだん出てきてるわけで、まあ、庇護してくれる存在だからってこともあんのかもしれないけど、
うん、
なんかでも、
民族云々じゃなくて、バンさん自身に興味を抱いてる感じだよね。
うん、なんか、それを、なんか、それの描き方もなんか僕はすごい、なんか、ああ、この人頭おかしいなっていう、なんかその、バンさん側も主人公にとっては、異質な存在というか、なんかその、あの、なんか、もういいって言って部屋から出ようとして、あ、忘れ物したって言って帰ってきたら、踊りを仕掛けられるみたいなところが、
ね、
あ、やばい、この人やばい人だった、自分が思ってるよりも、みたいなとか、なんか、表出する感じがして、
うん、
なんか、その、常になんか主人公側が相手の、なんか理解を超越してた存在だったのが、主人公にとって理解を超越する存在が、とぶつかるみたいな展開とかが、なんか、まあ、都合がいいっちゃ都合がいいんですけど、そこに巡り当たるまでが。でもなんかその構図の作り方とか、本当になんか、ああ、すごいこと考えるな、みたいな。あとなんか場面の演出としても、ああ、変なこと考える人だな、みたいなのがあって。
消防署で、それこそマッチョな奴らが、まあ、没収して、さっきお話に出てましたけど、
うんうん、
で、揉まれて、で、消防車の上に立って、一人でソロダンスをするじゃないですか。
うん、
あれは、あの、ダンサー時代に培った、ちょっと男性をこう、煽るような、まあ、戦場的なダンスを披露するでしょ、
うん、
ジャージかなんかのまま。
はい、
だから、あの時はすごい女性らしい動きじゃないですか。
すね、
いわゆる、女性らしいっていうのは、あの、もはや、あの、いい言葉では全然ないですけど、
うん、
あれは何なんだろうなと思ってて。要はさ、女性男性っていう区別をだんだん逸脱していく話なのに、
うん、
あの時点ですごく女性らしい動きをするっていうのはどういう意味があるんだろうって、結構ずっとあそこがね、あのシーン結構疑問に感じてたんですよね。
うん。
謎だなと思って。
どうしてああ気まずい顔してるの面白かったですけど。
ね、気まずかった。なんかもっと喜ぶのかなとか思ってたけど、まあ男だと思ってるから。
そういうことですよね。
なんじゃみたいな。お前らどうしたらそうだと思えるのかもわかんないですけど。
なんか僕はそこは、あの、ワンさんへの挑発だと思ってました、ね。
なるほど
ね。
はい。ワンさんはあの時点でもう女だって確かわかってたよね。
いや、わかってるんですけど、うん、より受け入れられるのかどうかを統一。突きつけるような展開というか、
なるほど。
あの、決定的にあなたの息子じゃないですよ、私は。
ないですよ、
っていう。しかもあなたの押し付けてくる価値観を演じるつもりもないですっていう。
なるほど。
うん。それでもどうしますかっていうの、なんか最終確認みたいな展開かなと思って。だから、バンさんはなんかすごい、ああ、どうしよう、みたいな。
どうしよう、みんな見てました
。ああ、どうしよう。っていう話かなっていう。ラストはもう本当にありのままの自分として受け入れてもらうというか、その話というかね。
あの、人工呼吸のところはちょっと面白かったですね。
あれだ、
歌に合わせてってやつですね。
まかれなか。
まかれな。
いや、知らないけどっていうね、我々は知ってる人いるかもしれないですけど。
あの年代だとわかんないですよね。
マカレナのリズムって言う割には全然リズミカルな歌い方じゃないのが戸惑いましたね。合わせて人工呼吸しづらいな。
確かに。
本当にあれでやってんのがちょっと知りたいですよね。向こうの消防士は。
でも、なんか、あ、上手だなっていう感じだね。あの、指導者的なところはね、ちょっと見せるっていうかね。あの、ちゃんと人を救うんだな、みたいなところもちゃんと。まあ、それこそ石山さん言ったように、ちゃんとした消防士の仕事もしてるわけですよね。
一応してるんですよね。
もちろん。
まあ、あんたたちって命がけの仕事だから、ね、やっぱ仲間同士の結びつきは非常に強いっていうのは、まあ、警察官だろうが、消防士だろうが、ね、あの、特に、マッチョ社会だから、あっちは。まあ、より強いんでしょうけどね。さっき、ケンスさんの話聞いてちょっと思ったのが、最初、なんだっけ、お父さんの車に乗って、子供のアレクシアが、まあ事故のシーンですよね、あのアバンタイトル。
はいはい、
あの時カーステレオから流れてるのが、あの、なんだっけ、 あー、どう忘れした。ウェイファリングストレンジャーだったかな。カントリーかな、
うんうん
うん、ジョニー・キャッシュだと思うんだけど、ちょっと間違ってたらごめんなさい。の曲で、あれ確かね、ヨルダン川渡るっていう曲、歌詞が多分出てくると思うんですけど。
ああ、出てたの知ってたと思うんですね。
おそらく、うん、まあ、だから、おそらく、あんまりよく知らないんですけど、聖書に関わる。
あ、そうですね、ヨルダン川だったらそうですね。
お話なのかなと思ってて、さっき、キリストの話が出たんで、もしかしたら関係あるのかな、所長書いて関係あるのかなって、ちょっと今、パッと思って。ダンスシーン、さっき言ってた、ダンスシーンで、流れるのが、リサーアボットがカバーしたやつ。で、確か、パンフレットに書いてあったような気がするけど。うん。うん、なんか、良かったですね、すごくあの曲は、
うん。
気になる人がいたら、ちょっと検索して。
はい。ありがとうございます。
うん。なんか、ヨルダン川の歌、最近なんか、いろんな映画でなんか見る気がするんだよな。それこそ、パワーオブザドッグなかったっけ、なんか、たまたま見たものを、すごく見てるような気になってるだけかもしれないですけど。まあ、キリスト教の人たちにとってはね、大事な、ものなのかもしれないですね。
ブゲさん、他はなんか大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。まあ、これでもし終わりになるんでしたら、何か、お二方、告知があれば、今までそういうのやったことなかったですけど。
はい。
おろおろ。
あ、すみません。
近隣の人から、はい、告知させてもらいます。はい、三つほどあるんですけど、
はい、
めちゃコミックさんの方で僕の書いた漫画が、うん、配信されています。
はい、素晴らしい。
最新作が、6月の恋という話、作品で、一応配信上は5話に分かれてるんですけど、まあ無料分があるので、無料分だけでも読んでいただけると嬉しいです。
はい。
で、もう一つ、僕、映画のブログやってまして、
はい。
放談主義っていう、ブログをやってます。
はい。
で、今回話させてもらった、ナイトメアリーとかチタンの感想も載せてるんですけど、
うん、
ちょ最近収益化したので、見てもらえるとありがたいです。
はい、
で、最後に、ちょっとこれは僕の話じゃなくて僕の母の話なんですけど、僕の母翻訳家やってまして、
僕読んだことあります。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕の母の訳した本が、日本翻訳大賞の最終候補に選ばれているので、はい、赤い魚の夫婦っていう本なんですけど、
はい、アトロクでじゃあ出てくるんじゃないですか？
わあ、わかんないです。今年なんかまだないですよね、特集ね。でも、ちょっと、アトロクには出てほしくない、うちの母は。ちょっと、いろいろと気まずいんで、聞けなくなっちゃうんで。
そうです。
身内すぎて。
ああ、そうです。
緊張しちゃうんで。最終候補になってるので、まあ、機会があったら、ぜひ、読んでください、うん。
はい。
という感じです。
ありがとうございます。漫画読ませていただきました。
ありがとうございます。
は
い、
あれ、めちゃコミックさ、無料で読めすぎじゃないあれ。
そうですね。確かにね。
ね、まあ、だから、有料とに、こう、気を作るのが大事だとは、
うん、まあそうなんで
言われてます。はい。
三まで無料なのかな？四五が
有料ですね。三まで無料です。四五が有料です、う
ん。はい。はい。もうすぐ6月ですね。まだちょっと早いか。
はい。
カッパの話さ、
あ、前作ですね。はい。
前作カッパのお父さんの話。
はい。あれ
ちょっとチタン見ない？
あ、すごい大きな括
りだ。確かに。
じゃあ私はですね、
はい、
不思議ラジオ金座座というポッドキャストを、かれこれ9年ぐらいやってまして、で、最近はですね、仏さんとか松さんとか健さんにも出ていただいて、
はい、
更新頻度が今までになく上がっているので、もしよかったらですね、あ、そうか、このチタンが出る頃にはもうだいぶ出てるかな。マスさんに出てもらったゲームオブスローンズの回も。
ああ、はい。
はい。
はい、
全4回ということで。
あ、そうなんです
か。すげえ。
どうなんだ。
もう出た後だと思いますけど。はい、もし、あとよかったらですね、聞いてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあ、そんなところで大丈夫ですか。おとけさんは告知ないですか。
ないです。
はい。
あれだ、さっきのヨルダン川の曲の話、ちょっと思い出した。それでも夜は明けるで、印象的に使われてました。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。ありがとうございます。はい、では今日はチタンについて話しました。ではまた聞いてください。あ、これで二人は、最終回というか、
今
回
は
終わりなので、
はい。また出してくれ、
はい、
頼む。
はい。はい。映画見たら連絡します。
ぜひお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。